まあ、こんなことをここで言っても始まらないわけですが、なんだ ?1410 件あったトラックバックのうち、削除しなかったのは1件。本当にね、バイアグラとかいい加減にしてほしいんだね。いらないっつうんだね、本当にね。なんだろうね、あのトラックバック、本当にもう、まあいいや、行くぞ。大河放送局海賊版8月の土鍋。改めまして皆さんおはようございます。大和放送局海賊版8月の土鍋配信第6回、収録は5月19日、パーソナリティオリクラはじめでお送りいたしておりますが、ですね、今回はだいぶ短いと思います。原稿の量自体がいつもの半分ちょっとぐらいしかないです。そういうこともあるよっていうことでね、まあ、ちょっと短いですけどよろしくお付き合いのほどをっていう時のための信者への道っていうコーナーなんですけどね、今やってるゲームが PSP のファイナルファンタジータクティクスでしょ。で、その前にやってたのが、DS のウィッシュルームと、まあ、例によってオーガスト何も関係ありません。いつものように、信者への道はなしなので、いつものごとく、超高速、フォーチュンアディアニュース。ということで、今回もニュースから入っていきますが、まず最初に、本家のサイトの方に出た人物相関図にちょっと触れておきたいと思います。で、個人的にですね、これが出てきて一番驚いたのは、実は、生徒会長はより、副会長がエリカ、財務の誠一郎、その他、特に役職はない闘技士郎、長谷倉公平の計5名。っていう、この部分ですね。生徒会って組織は普通立候補制で、何かの役職に立候補して、選挙で当選すると役員になれるものっていう考え方はもしかしたら古いんでしょうか。まあ、そういう時代にしか学生やってなかったんで、今は違うんだよって言われるそうなのかもしれないんですけど、まあ、ほら、選挙が云々については、もう話の中ですらすでに、こう、いおりの一存で公平が生徒会入りしちゃってるようなことなんかを考えみても、もういきなり違うのかもしれないんですけど、もうそれはそれとしてね、普通生徒会に役職がないっていう構成員はいないんじゃないのかと思うわけですよ。で、ないわけだよね。要するに生徒会の役員だっていうだけで、副会長とかはやってないわけでしょ。で、なんでいるんだ、城と公平はと。本当にイオリが面白がってるだけなのかっていうことをちょっと考えてたんですけど、まあ、考えようによっては違う可能性が一つあるかなっていう気がちょっとしてきましたと。雑誌の早売り情報なんかによるとですね、エリカだけじゃなくて実はイオリも吸血鬼でしたと。で、そこまではある程度こう予想の範囲内っていうか、まあ大体それは順当に言ってそうだよね。エリカだけが吸血鬼っていうのはどうやってエリカが吸血鬼になったかが問題になるんで、まあ、そういう意味ではある種順当なところなんですけど、で、もしかしてさ、だから、白も知ってるんじゃないのかっていうことをちょっと考えてます。例えば、まあ、エリカかもしれないけど、例えばイオリが吸血鬼だっていうことを白だけが知ってる可能性はないのかと。初めてお兄様に秘密ができましたって言ってるのは、別に公平と白が仲良くなったことを誠一郎に隠してるっていうことじゃなくって、もしかして、いおりが吸血鬼だっていうことを白が知ってて、誠一郎は知らないとか、そういうことなんじゃないのと。で、白が知ってるっていうことはいおりにはバレてて、監視する必要があるのかないのか、まあ、知らない事情があって、いおりが手元に起きておくような状況があるとしたら、こういうふうなシチュエーションになるよね。役職ないけど生徒会とか、公平がまんまそうじゃん。っていう風になるかもしんないなと、まあ今ちょっと思ってます。で、それを裏付けるようにというかですね、こう相関図をもう一回よく見てみてほしいんですけど、実は、白とイオリを直接結ぶ矢印ってないんですよ。公平が入っても総勢5人でしかない生徒会の中にね、関係ないっていう人間関係はまずないと思うんですよ。ないでしょ、だって。公平いなかったら4人しかいなかったんだから。なのに、ここだけ矢印自体がない。まあ、ここだけっつうか、その、誠一郎とエリカっていう矢印もないですけど、ないけど、まあ、ないな、でも、いろいろ足んないよね、この矢印ね。 まあカーフさんが前にね、6人目を出すとエリカの吸血鬼説がバレちゃうから同時に出さなかったみたいなことを言ってましたけど、こう概ね同様の理由で今の段階ではこの線は隠蔽されてる可能性があるよとか、こう聖一郎とエリカとかもね、なんもないってことはあんまないと思うんだけど、今走られてる線がいくつかあるねという感じのことかなと、まあ勘繰りすぎかもしれないですけどね。から、そう、さっきから役職って言ってるんですけど、そう、もう一つ気になってることとしてね、初期がいないよね。僕の話で恐縮なんですけど、こう、経験則としてはですね、生徒会って大体会長が一人いて、副会長が二人いて、初期が二人っていう構成だったような気がするんですよ。その初期がね、この生徒会って、財務がいて、会長がいて、副会長がいて終わりか。財務はやってくれるんだね、でもね。まあ、初期いないよね、と。吸血鬼の記憶能力っていうのが人並み外れてすごいので初期は必要ありませんとかっていう解釈をここで一回持ってきてはみたんですよ。可能ではあるんですけどね。でもそれってやっぱりこう、無理があるんですよ。で、そういう解釈っていうのは制度の段階で初期っていう職業が制度に定義されてないことを肯定はしない。なぜなら、この組織は学校組織で、生徒会は生徒が組織している組織で、生徒っていうのは毎年ローテーションで変わっちゃうからです。6年生の学校に通う学生っていうのは、7年目には全員入れ替わってるんですよ。今年卒業、今年入学した子だって7年目には卒業してますからね。そうやって入れ替わっちゃう中で、吸血鬼の記憶力が人並み外れてすごいっていうことが初期が必要ないの理由として成立するには、生徒会役員の中に必ず毎回吸血鬼が存在する場合っていうか、まあ、存在する必要があるよと。でもさ、こう、だからって、こう、今年入学した1年生がいきなり生徒会入りっていうのは立場上難しいと思うんで、こう、1年周期か、長くても3年周期ぐらいの間に、確実に、吸血鬼が毎回入学してくるっていうことがあらかじめ分かってないと、前提にない。その、吸血鬼がいるから初期いりませんっていうのは。まあ、吸血鬼はなかなか卒業しないっていう案もあるんですよ。例えば、いおりがあと10年ここで生徒会長をやってますとかっていうことだったら、まあ、10年以内に誰かが来ればいいんですけど、まあ、それはね、それはそれでやっぱりこう、はためが不審なので違うだろうと。まあ、だから、もしかすると、今、いおりが6年生でしょ。エリカが5年生でしょ。で、そうすると、エリカが来年6年生になって、再来年にはいなくなるから、再来年に4年生とか、それぐらいのところに、実はだからローテーションで言うと、仙道兄弟の次っていう吸血鬼がいるかもしんないよね、と。で、6人目説っていうのが、まあ、散々取り沙汰されてるんですが、6人目説の可能性に、そこに入ってくる次の吸血鬼って可能性がだからあるのかなっていうことをちょっと考えてますが、まあ、これも勘繰りすぎの先だろうな。ということで、あとは細かい話なんですけど、こう、まずはなんて言ってもですね、キーハがいいです。うるさい、どうでもいい、興味ない、これだけ。っていう、このね。いいね、キーハ。あとはこの、仙道兄の、あとは頼んだ。あとは頼んだに見られるこの事態の丸投げっぷりとですね、この、それを受けて、仙道妹のほどほどにしてよねって、これ絶対ね、こう、仙道エリカと関わった人がエリカに対してほどほどにしてくれって思ってるはずなんですけど、お前絶対ほどほどに済ましてないだろって言ってるやつが、ほどほどにしてよねって兄貴には言うっていう、いおりどんだけぶっ飛んでるんだっていうのが今から楽しみでしょうがないんですが、あともう一人で、こう、春菜のね、つかさに対する、ちょっと怖いかなが面白いですね。この子もしかしたら気持ちの中では軽く男の子全般を怖がってる節があるんじゃないのかとちょっと思ってます。で、公平が平気なのは、そこいらへんそういうのを意識するずっと前にお友達だったからとかね。そういう意味では免疫ができてるのは公平だけでしたみたいなことがなんかあるかもしれないね、という感じのことをちょっと今、この図をざっと見ながら思ってるわけですが、6人目ってどこにはまるんだろうね。こう、絵としてはもう余裕ないんだよね、だいぶ。こう、この図面自体を思いっきり書き換えるぐらいの勢いで、こう、やらないと、もう、はまる隙間がないんだよね。6人目っているのかな、本当に。とかいうこともちょっと思います。から、カニキスの適当ブログさん経由で知ったんですけども、さっきも言いましたが、雑誌の早売り情報にいくつか新情報が入ってます。ソースは嘘903。で、一つ目、仙道兄弟は二人ともヴァンパイアであり、公平にそれを知られたのはイレギュラーなことらしい。二つ目、 エリカが吸血鬼には吸血鬼なりの悩みがあり、それを公平に話すエピソードがある。3つ目、闘技四郎は生徒会役員とは別にシスターとして礼拝堂で手伝いをしている。まあ、シオはシスターうんぬんはほらすでにウサギ抱いてる CG とか出てましたからね。なんだ、あれで本当にシスターの手伝いとかをしてなかったとしたら、シロは単なるコスプレ少女ってことになってしまうんで、それはないよね、なんて。ってことなんで、まあ何か必然があるんだろうっていう意味合いで言えば、シスターの手伝いをしてるって、まあ手伝いしてるってどっかにも書いてあったよね。まあそういうことだと思うんですけど、こう問題は、今現在問題なのは残りの2つ。で、イオリも吸血鬼だったっていう話についてはすでにさっき触れましたが、公平に知られたのがイレギュラーだってわざわざ書いてあるとこ見ると、まあ知った人が白であっても反応は同じだろうっていうあたりが、実は白にも秘密を知られている説の根拠にちょっとなってます。知られることがイレギュラーでない相手っていうのは多分学院の中には誰もいないと思うんでね。で、まあそれが秘密だったらそういう秘密も成立はするかなと。で、あとは、吸血鬼なりの悩みについて公平に話すエピソード。まあ、関係考えりゃそれは当然あるでしょうと。だって攻略できるわけだよね、この子。なんだ、こういうシナリオに入った後にこういうエピソードが出てくるのはある種当たり前だし、まあ、シナリオに入る前に出てきたとしても、その時点で吸血鬼だっていうことを知ってるのが公平一人っていうのが本当だったら別に不思議なことはないね、と。で、あとは、まあ、悩みの中身が何であるのかですけど、まあ、例えば、ほら、人一倍嗅覚が強いので、人一倍納豆が苦手とか、強い光を直視するのが苦手なので、ポケモンのアニメが怖くて見られないとか、まあ、大変だね、吸血鬼。と、まあ、何ですか、こうしてどんどんですね、こう、ラッキョウの皮を剥くようにというかですね、こう、玉ねぎの皮を剥くようにというかですね、こう、いろんなことが明るみに出ている昨今なんですが、そんな中、恐ろしいことに、今回も SS の紹介をします。今回3本もあるんだよ。なんでみんなそんなに元気なんだ。気づいてないのに。順番的に、まず、時の住む森の早坂さん。フォーチュンアテリアルサイドショートストーリー、獣耳娘競争曲でいいの？これ読みづれえよ。まあいいや。次、風のストライカーズの風ホタルさん。フォアテリ連載 SS 第2話、すれ違う心、すれ違う思い。最後、カニキスの適当ブログのカニキスさん、フォーチュンアテリアル SS シャープ4。こう、皆さんそれぞれ順調にこう、引き返せないところへ足を踏み入れつつありますね。特に、この中では特に、風ホタルさんがどんどんすごいところへ行っちゃってますが、もう、いいぞ、イケイケもっとやれ。ということで、我風ホタルさん。ね。頑張ってください。ということで、続きまして、メールが1通。夏の木さん、おはようございます。突然ですが、先日、エリカに血を吸われました。嘘です。献血に行ってきました。お前は。そこでふと思ったのですが、いっそエリカを献血のイメージキャラクターにしてみてはどうでしょうか。きっと献血希望者続出です。動脈中中です。赤十字の偉い方、ご検討よろしくお願いします。失礼しました。メッセージ送信が遅れてすいません。で、まあ、最後にちょっと書いてあったんですけど、まあ、今回はほとんど他が来てないんで大丈夫でしたよと。どっちかっていうとね、そのライン超えたらもう絶対読みませんっていうことじゃなくって、そのライン超えたら読めなくても文句言わないでねっていう意味合いのことなんですよ。なんで、なんだ、僕が言うのもなんですが、ちょっと遅れたぐらいだったら出してみれば拾えられるかもしれないよと。あんまり拾いたくないんで僕言いたくないんだけど、まあそういう可能性もあるよと。いうことでよろしくお願いします。で、献血のことなんですけどね、エリカが、献血イメージキャラクターになって、増える希望者ってほとんど8月信者だと思うんですが、そこら辺が、こう、そんな風に偏ってもいいもんなんでしょうかね。とかいうことをちょっと今心配してるんですけど、こう、献血を受けた患者さんが、なぜかエリカを見ると血が騒ぐようになるとか、こう、フィーナを見ると月へ行きたくなるとか、急に前抱き枕が欲しくなるとかいうことに、なんかそういうおかしいことにならないといいんですけど、まさか、そういう布教活動とか考えてないよね、夏の大丈夫だよね、本当に。から、さっきもちょこっと触れましたけど、雑誌の流行り情報なんかを見るに、どうも、エリカだけじゃなくって、兄貴も吸血鬼だったと。この際だから、キャンペーンには、兄貴も一緒にやってもらうっていうのはどうでしょうと。 いっそ、兄貴の方に企画から全部任せてみて、かなり斬新で面白いことになってもらって、で、集めるだけ集めておいて、あとは任せたって、エリカに言って、より逃亡と。どうですか、そういうのは、赤十字の偉い方どうでしょう。ということで、番組ではフォーチュンアテリアルにまつわる様々な情報を募集中です。事実も真実も嘘偽りも何でもありありです。で、メッセージの送り方についてはサイトの方に大体載ってますので、タイトルにニュースって書いて送ってきてください。お待ちいたしております。15分ぐらいか、早くも構成的にはここからエンディングなんですが他に少ないんだよ。で、まあ、普通歌を1つ、メイナハマさん、どうもおはようございます。メイナハマです。この番組が収録されている頃は長野県の白馬村にいるはずです。恒例の修学旅行とかいうやつです。行きたくありません。爆弾発言そうか、さて先週の続きですが、確かに東西線に乗ってれば長野経由で東中野へ行けたんです。ところがその日に泊まるホテルは、東横イン藤沢駅北口、かっこして神奈川県藤沢駅市だったので、西船橋から東西線で日本橋へ行き、銀座線で新橋へ出て、そこから東海道線で藤沢へ行きましたと。グリーン車は快適でした。今週は本当に大型ネタがありませんでした。あ、そうですか。というわけですが、今週のゆうきかなでファンクラブ通信宛てにも投稿します。今週は6通ではないでしょうか。今週当たるといいな。ではまた次回。はい、ありがとうございました。白馬村で修学旅行中のメイナホさんでした。電車なんですけどね、なんだ、東西線で日本橋へ行き、銀座線で新橋へ出てっていう、この経路なんですけど、東西線の日本橋だかその次だかその前だかのどっかの駅が、ちょっと調べないとわかんないんですけど、東京駅と直結だったような気がするんですよ。だから、東西線でそこの駅に降りて、東京駅に入って、東京駅から東海道線っていう手にすれば乗り換えが1個減るんですけど、間をベラ棒に歩くっていうのと、まあグリーン車は指定だろうから、どっから乗っても関係ないのかと。いうことを考えると同じですけどね。まあそんな感じのことですね。あとは、白馬村なんですけどね。実は僕が高校生だった時にも行ったんですよ、白馬村。修学旅行とかじゃなくて、なんか別の恒例行事なんですけどね。入学した年に行って、カッターっていうんだったと思うんですけど、1クラス丸々乗れるボートみたいなのみんなで漕いできて、あとは、白馬山だかに登って帰ってくると。で、部活の先輩に買ってきてねって大体言われるお土産が、こう、十中八九雷鳥の里。あれ美味しいんですよね、確かにね。で、思ったんですけど、玉津島メーカーみたいのって何かないんでしょうかね。白馬行った客が雷鳥の里を必ず買って帰るような、あるいは、こう、京都から生八つ橋を買って帰るような、玉津島に来た観光客が大体買って帰る定番のお菓子みたいのってなんかないのかなと。だからといって、玉津島サブレを出したというか、なんとかサブレっていうのは日本全国津々浦々にありすぎるんで、もう NG として、僕の実家のとこにもあるんだよ。クジラサブレとか言い出してね、まるっきり内陸のくせしてクジラサブレとかいうのがあるんですよ。まあ、ゆらゆらであるんだけど、サブレはないだろうと。まあいいや。まあ、玉津島土産ってなんだろうね、と。いうことがちょっとこれを読んでて気になってきたところではあります。で、それはそれとしてですね、こう、どれぐらいメールが来たかって話なんですけど、今回この、メイナハマさんのメールが最後のメールです。つまり、2通。これ、回によって数にものすごいばらつきがあるんですけど、まあ、2通は文句なしの、これまでで最低の記録ですね。まあ、そうは言っても、2通が最低記録っていうのはある意味で予想外というかですね、こう、最初全然来ないことの方を基準にしてる番組なんで、まあ最低記録が2通って結構多いじゃんというふうに思ってます。皆さんありがとうございます。本当今後よろしくお願いいたします。で、その2通の中から今回のメッセージ対象ってことなんですが、まあ夏だね。エリカに血を吸われました。嘘ですって。嘘かよ。まあいや、笑えたので夏の期間ということにしたいと思います。 実は現在ですね、ポイントレースっていうか、まあ、集計してるんですけど、これでポイントが単独トップになりました。で、今のところ2位がメイノハマさんで3位が龍之介さんと。放送回数自体が少ないんでね、点差は全然開いてないっていうか、本当実は1点ずつしか違わないんですけど、順番だけ見ると、現在そういう並び順になってます。で、あとはいつもの BGM 類です。オープニングはブリリアントアズーリーで、今流れているエンディングはペティフール、リータ SOS さんのアレンジ。で、ジングルは同じく、リータ SOS さん作のアルズライトブルーのジングルバージョンと。いうここまで、全く変わってないので毎回毎回同じことを言ってるんですがそろそろなんか変えようかね。まあいいか、まあそういう感じです。で、最後次回についてですが、収録予定日は6月2日です。で、なのでメッセージは、タイムスタンプが5月31日である間くらいまでぐらいの感じを目安でお願いします。では、オーガスト放送局海賊版8月の7日配信第6回、パーソナリティオリクラ初めてお送りいたしました。